皆さんこんばんは。夜のシフォンラジオです。このラジオを知らない方も多いと思いますのでご紹介させてください。シフォンはカラコン通販サイトお寺場から派生した下着ブランドで、大人可愛い下着が盛りだくさんなブランドになっております。下着をこよなく愛するシャンティークマの2名が、下着の枠を超えて悩める全ての女性のお悩み相談に乗りたいという思いから、この夜ラジオの配信をスタートさせました。ポッドキャストでお聞きの方は、下着ブランドシフォンのリンクを概要欄に載せておきますので、気になった方はサイトをチェックしていただけると嬉しいです。
イエーイ、はい、
今日も始まりました。
こんばんは。
こんばんは。
いやー、今日はね、
はい、
どうしたの、クマ。
いや、なんでもないです。いや、なんかゴールデンウィークの話しようかなと思ったんですけど。
ゴールデンウィークね、何したの。
弾丸で、島根に行きました。
何もないよね。ちょっと島根の皆様には申し訳ございませんけども。
いやいや、シャンティ、あれですよ、出雲大社ありますよ。
私出張で行ったから。出張で松江かな。松江って確か島根だよね。違うかな。あれ、ちょっとそこさえも、危ういぞ。い
や、そうですね、島根の県庁所在地は
松江だよね。私松江にね、はい、出張に行ったことがあって、
はい、
あのマジで、あのなんていうの、いつも出張行くといろいろさ、そっちがなんかいろいろ楽しんだりとかするわけよ。
はいはいはいはい。
ご当地のもの食べたり、ご当地のスナック行ったりさ、なんかするんだけど、はいはい、なかなか島根ではちょっといつものように楽しめなかったんですよね。
そうですよね。松江から多分50キロぐらい離れてると思います、出雲大社。
マジか。楽しめ、それは楽しめないわな。
確かに。
どうでした？
お城しかないですもんね。
パワースポッツ。
そう、いや、良かったです。ただ、私もそんなに長い時間滞在できなかったんですよ。
ほうん。
車で行ったんですよ。
渋滞度、やばい？
いや、平日の中日に平日が一日あったと思うんですけど、そこで行ったので渋滞は、全然大丈夫だったんですけど。
いいですね。
南西大阪から片道5時間ぐらいかかるんですよね。
しんどいな。
そうなんですよ。結構しんどかったです。
いやー、それさ、弾丸ってことはお泊まりはしなかったの？は
い、
どっかで。
そうです。もう本当に2日前ぐらいに、なんかちょっと出かけたいなと思って。で、うち犬いるんで、やっぱり犬と一緒にこう出かけられるスポットじゃないとなかなか難しいんですよ。それで、いろいろ探してたら、出雲大社が、ワンちゃん OK って書いてあって、なかなか関西圏にいないと、その島根の旅行も行かないなと思って、行けるかなと思って、本当に2日前ぐらいに泊まりじゃなく、ただの日帰りで観光に行ったって感じです。
なるほどね。
そうです。
じゃあやっぱり、運転10時間ね、往復。
そうっすね。だからちょっと交代交代で運転して行ったんですけど。
いや、ちょっと頑張ったよ。なんて言うんだろう。称えるわ。
本当っすか。
私もう絶対、鼻から行かないわ。もう片道5時間の、日帰り？
はい。
絶対行かない。もう本当称える、素晴らしい。いや、
そうですよね。本当年齢的にもだいぶ限界でした、ね、もう本当眠くて
だよね、疲れるよね。かといって最低にさ、気使って爆睡するわけにもいかないしね、
はい、いや、そうなんですよ。自分がね、運転をするんですけど、やっぱなんか起きちゃいますよね、
なんかね、申し訳ないよ、申し訳なくなっちゃうね。
そうで、島根はそんな感じだったんですけど、ゴールデンウィーク中にうち、両親がちょっと遊びに来てまして、で、夜も、そうですね、で、父は初めて、その私がこっちに来て初めての大阪だったんですよ。で、夜ご飯を心斎橋の方でちょっと予約したお店があったんで、こっちの方で食べて、やっぱり関東のね、人だったら道頓堀とか行きたいじゃないですか。で、行ったのがちょうど5月3日のそのゴールデンウィークの後半の初日だったんですよ。
い
やー、本当にね、道頓堀の混雑はびっくりしました。
何、竹下通り系？
竹 竹下通り以上かなって思うぐらいのレベルで、本当に歩けないんですよ。で、私、まあ、基本的に大阪って、その、大阪に来る前も旅行何度か来たことありますけど、
うんう
ん、あんな日本人で賑わってる道頓堀って初めて見たかもしれないです。
なんかさ、でも嬉しいね。なんか、
そうですね。
人の流れ戻ってきたね。
いや、だいぶ。で、うん、なんかその、1軒目は、予約してたお店があったんで、うん、そっちに行って、うん、2軒目にこうお店を変えるときに、うん、その母親が、うん、串カツの、何でしたっけ、はいはい、だるま
田中じゃないわ。
田中じゃなくて。
田中は全国区だわ。
そうですね。だるまに行きたいって言うから、うん、だるまなんて東京にもあるじゃんみたいなこと言ったら、いや、道頓堀だるまがいいんだっていうふうに言うんで、
かわいい。
道頓堀、だるまに行こうと思ったんですよ。で、うんうん、コロナ禍のだるまって、もう本当に、すごいスカスカで、全然すぐ入れるんですよ。だから私はそのイメージしかもう、なんかずっとなくて、2年ぐらい。
うん、
で、それで、だるまいざ行ったら、うん、確か道頓堀だるまって、あ、道頓堀は一軒か。そう、列が、すごい列で、3時間待ちだったんですよ。うん
うん、やば。
で、
要は予約できないスタイルよね。
あ、そうなのかな、ちょっとそれは分からなかったんですけど、で、うん、だるまさん時間はやばいってなって、うん、じゃあラーメン屋に行きたいって話になって、うん、道頓堀金龍って
ある、ね、
龍のラーメン屋じゃないですか。
あるね、あのちょっと半分野外のとこね。
あ、そうですそうですそうです、うんうんうん、で金龍道頓堀2軒あるんですけど、
うん、
金龍だったら大丈夫じゃないかなと思って、並んでもまあ、2、30分で、あそこ回転いいから入れるかなと思ったら、金龍も2時間待ちとかで。
いや、もうね。なんか2時間も待ちたくないわ。
本当に、どこ行っても、道頓堀は、もう、本当歩けないぐらいの人混みだし、お店もなかなか入れなくて、いやー、なんかすごい賑わいでしたね。
やば
ー。なんか、やっぱ今年のゴールデンウィークは、大阪っていう観光地は一応3番目に、旅行客が多かったっていうふうに言われてたらしくて。1位は沖縄ですね。で、2位が北海道。で、3番目に次いで大阪だったらしいんですけど、
なるほどね。
他の大阪以外の、その和歌山とか、まあ、京都とか、近隣の関西圏も、やっぱり人気の、すごい地で、和歌山なんて前年比と比べて 600% 超えとか言ってますね、観光客の増加率が。
やっぱりアドベンチャーワールドかね。
アドベンチャーワールドもだし、今あそこがすごい流行ってるみたいですね、白浜の温泉地。
あ、白浜の温泉地なんだ。
はい、なんかあそこってちょっとリゾート地っぽくもなってて、まあ海もね、すごい綺麗だから。
行ったことないわ。
本当ですか？なんか結構そのリゾートホテル多いんですよ。う
ん、あれ、伊勢島ってさ、あれ何県だ？
伊勢島、三重ですね。
三重県か。
はい。
そこまでしか行ったことないわ。和歌山に多分ほぼ足を踏み入れたことがないんだよ。
まあそうですよ。なかなか、なんか、まあ近いですけど、それこそ
白浜。でもやっぱ秘境のイメージ。
そうですね。白浜なんて、大阪の梅田から2時間半ぐらいかかるんで、案外遠いんですよね。
だよね。
そうなんですよ。で、新幹線取ってないから。
そう。
行く手段って言ったらもう飛行機か、あと車か、電車かなんですよね。
飛行機乗るまでもねえわとかなっちゃうんだよね。そうするとさ、沖縄とかなっちゃうんだよね。
確かに。それはそうですよね。
だから沖縄もね、人多いだろうしね。だって、私は都内出てないけどさ、
はいはい。
ランチをさ、しようと思ってさ。で、家の近所をさ、プラプラっとさ、チャリンコでさ、友達とさ、ジム行った後にさ、
はい、
何食べよっかなんて、パスタでも食べたいなみたいな。
はいはい。
で、イタリアン、ランチやってるイタリアンとかさ、はい、ピッて入ったらさ、
はい、
もう何、満席で入れないのよ。だから何て言うんだろう、あれって今まで全然普通に入れたよねっていう、この2年。
なるほどね。そうっすよね。
観光地はえぐいし、もう分かってたんだけど、やっぱりこう、身近なところでも、やっぱこう、お客様がめっちゃ増えてるから、うん、いいことだなと思いつつ、なんか、 コロナ中って楽園だったなって思ったね。
確かにね。あの、うん、そうですよね。もうすごいいいことなんだけど、こんなにも人がいきなり増えちゃうと、ちょっと煩わしさを感じますよね。
ですよ。電車も混んでるし、最近。そう。
確かに。
いいこと、これ元に戻っただけなんだけどね。
まあ、そうですよね。もうなんかちょっと忘れかけちゃってますもんね、満員電車とかね。そうそうそう
そう。これの方が、あの、逆におかしいから。あの、コロナだった時の方がおかしいから。
確かに、確かに。それは言えてますね。
そうなんや。
まあ、あっという間にゴールデンウィークは終わっちゃいましたけどね。
本当、結構ね、うん、仕事戻るのね、なんて言うんだろう、別に、なんて言うの、別にどこにも行ってないし、対して何もゴールデンウィークとかしてないんだけど、
はいはい。
やっぱ仕事に戻る月曜日、火曜日ぐらいはね、朝やっぱりちょっと辛かった。
ああ、そうですよね、わかります。うん、
やっぱグレーっとしてたい。
うん、気分的にどうしても乗らないですよね。
乗らないね。
まあ若干やっぱ5月病になっちゃいますよね。あんな長期休みいると。
いや、ほんと、そう。やっぱりね、働かなくていいっていうストレスのなさはね、たまにあるからいいんだけどね。
そうなんですよね。そうなんですよ。うん、いやなんか、そうですね。働かなきゃいけないっていうスイッチになっちゃうと、ちょっとね、あの、気が重いですよね。結果、うんうん。
結論ね、長期休暇はいりません。
結論
欲しいけどいらない。欲しいけどいらない。
うん、ああ、まあそうですね。
戻ってくるの大変です、うん。
なるほど。
はい。Okay.
じゃあ今日も早速お便りをちょっと紹介したいと思います。
はい、お願いします。はい、
ラジオネームトマトレディさんからです。シャンティさん、くまさん、こんばんは。いつもラジオを楽しく拝聴しております。2人の軽快なトークが大好きで、すでに2週して聞いてしまいました。本日は私の相談を聞いていただきたくお便りをお送りしました、うん、私は今年29歳を迎える女性です。現在 IT 企業勤務で営業職をしております。新卒で入社をし、この春で7年目を迎えました。後輩も非常に増え、直属の部下が3名おります。うん、2年目の女性がこの春から直属の部下になったのですが、そのことの関係性に悩んでおります。以下、その女性は A さんとします。
はい。
A さんは入社当時からあまりやる気がなく、営業成績も1年目は芳しくない状態でした。
うん。
弊社営業スタイルは基本的にテレアポにて営業先に出向き、営業をするといったスタイルで、新規 100% です。括弧インバウンドは基本3年目以降が担当します、
はい、
100% 新規のため、風当たりが強いお客様も多いため、性格によってはだいぶしんどいと思う部分があるかと思います、
うんうんうん、
A さんはまず1日のコール数80件の目標に対して40コールしかしません、うん、行動数が著しく低く、家電リストも前日に準備をしているのですが、いつも PC とにらめっこをして考え込んでいます。
うん、
テレアポがしたくないのかなと思って尋ねてみると、そんなことはないとの一点張りで、全ての行動が遅いのにもかかわらず、帰宅だけは非常に早いのです、
うん、
仕事が終わっていないのに残業せず帰宅をします、
うん、
ただ出社だけをしていて、あまりやる気のない状態で業務をこなし、かなりぬるま湯に浸かった状態なのです、うん、正直なところ本当にお荷物だと感じてしまっております。しかしながら、うん、強く言い過ぎてしまうとパワハラと言われてしまいます。このように仕事のやる気のない方に対してどのようにマネジメントをしていけばいいか、毎日悩んで本当に疲れてしまいました。人生の先輩として何かアドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします、とのお便りです。
なるほどね。まあこういう子いるよな。
いや、いますよね。まあ、ほとんどですよね。あの、こっちの方が、割合的には。
だね、割合的にはほとんどだね。まず、なんだろう。向いてないよね、この子多分。
今
の
仕事。いやー、そうでしょうね。
まず、この子に、1日のコール数80っていう目標がもうそもそも、大きすぎるんだろうね。ポテンシャル的に。ポテンシャルがもうその なんだろう、トマトレディちゃんの会社のその営業職のポテンシャルのボーダーラインがあったとしたら、ちょ、もうそれ以下なんじゃないかな。
そうですね。
だから別に悩む必要はない気がする。この子をどうにかしようっていうことがなんか愚問な気がするんだけどな。うん、そうね、私だったらちょっといい意味で諦めるかも、この子に対して。もう40件やって60やれたら頑張ったねって感じじゃない？
まあ確かに。でもあれですね、ただここには書いてないけど、まあ、私も営業やってたんですごい思うのが、うん、結局この子の数字をカバーしなきゃいけないのがトマトレディちゃんになっちゃうから、
まあそれきついな。
そこもあれなんでしょうね、そのまあ自分のチームにお荷物な子が一人いると、そこを自分がそれ以上にカバーして働かなきゃいけないっていうのはだいぶしんどいですよね。
もうさ、あのトマトレディちゃんのさ上司に相談したらいいじゃん。
確かにそうですね。
私の手にはもう負えないと、もう、まあ、やれることはやったっていうふうにちょっと言えるのかどうかはちょっとこの内容だけじゃわからないけどね、トマトレディちゃんは、その彼女のマネジメントに対してなんていうのかな、反復練習すんのかとかさ、わかんないけど、時間のタイムマネジメントしたんとかさ、何時以内に何件をこうどのペースでどういう手順でやって、わかんないけどね、予習だり復習なりなんかしてさ、やらせてっていうことをわかんないけど 120% やりきったのならば結構言えると思うんだよね、上司に。ここまでしてこういうふうに様子見たけども、ちょっともう私の手には負えないので、考えてほしいっていう、
確かにそうですね。
やらないと自分が全部貧乏くじ引くみたいになるからね。
そうですね、なんか、
なんかさ、ある程度主張はした方がいいと思うんだよね、トマトレディちゃんが会社に対してね。もちろん、雇われてるしお給料ももらっているので、やらなくちゃいけない仕事っていうのはもちろんあるわけで、それに対して成果も出さなくちゃいけないんだけど、まあある程度努力はして、それでもやっぱりポテンシャルの問題ってことがやっぱりこう飲み込めたとするならば、ちょっと無理ですねっていうことは相談することは必要だよね。
確かに、そうですね。なんかちょっと論点ずれちゃうかもしれないですけど、なんか最近こう感じることとして、なんかやっぱ日本ってどうしても、まあ、終身雇用の時代、終身雇用の会社が圧倒的に多くて、その海外みたくあのジョブ型雇用として成果があれば雇用するけどっていうようなスタイルじゃないじゃないですか。
まあ昔に比べるとだいぶマシなんだと思うけど、でもやっぱ労働者を守る法律すごいよね。
そうで、なんか
下手に辞めさせられないんだもん。
そうですよね。
めっちゃ使うよ。
そう、そこが結局こういう
舐めてる、
その
そう舐めてる、
ね、あの優秀な方々の首を絞めちゃって、なんかね、貧乏くじ引かされちゃうじゃないけど、なんかせっかく頑張ってるのに、そういったお荷物の子がいるだけで、まあね、その風土的にもあんまり良くないしっていう、その悪循環じゃないですか。
そうだね、
だからなんか
守りすぎなんだよね。
もう少しそこの法律みたいなのをやっぱり、すごい大きな話になっちゃうけど、どんどん変えていって、なんか日本のその企業も少し考え方を変えて、絶対的にね、社員をクビにしないとかっていうルールではなくて、成果が出せない人っていうのは、その、切っちゃうっていう手も一つあるのかなって、もしかしたらなんか、ね、そんなこと言ったってっていうふうに思っちゃうかもしれないけど、結局、
うちらはね、そう思ってるよ。うちらはずっとそう思ってる。でもね、クマ、これね、すごく偏った考えだよ。うちらは。いつも言うけど。クマとシャンティは、ものすごく偏ってるからね。これ一般論で言ったら、これ超反感食らうんだよ、多分きっとよ。
なるほど。
でも、気持ちはすごくわかるし、働かざる者食うべからずなのよ。
そうなんですよ。
私はそう思ってる。
あの、なんだろうな、別に仕事ができるできないとかじゃなくて、うん、その姿勢とかもやっぱあるじゃないですか。
あるあるある。
なんかこの
結果じゃなくて、
そう、ね、頑張ってるっていう、うん、やっぱり姿勢を見せないと、なんかそれも結局は最終的に成果に絶対つながると思うんですよ。うん、
成果評価につながると思う。
そうそう、なんか数字があって、その数字達成できないから終わりとかじゃなくて、やっぱりそもそも論、この仕事が好きで、しっかりとこの仕事を、まあ、こなしていくことで、この会社を良くしていきたいって思いがない人たちを、と一緒に働くって、もうマイナス、うん、会社にとってマイナスでしかないなと思って。
いや、そうだよ。いや、そうなんだけど、でもね、まあ、まずそう、まず、そういう人しかいない、その意識の高い人しかいない会社。
はい、はい、はい。
に選択肢としては行くか、
うん、
もうなんだろう、もうそれしかないのかもね、もしかしたら選択肢って。そう、なんか意識の高い人たちだけしかいない会社ね。でもそれでもね、多分ね、出るんだと思うよ。その中でも出るものだと思うから、まあこれはちょっともう無理なんだろうな、自然の摂理として。なんかさ、アリの話あるじゃん。あの、はいはい、アリがさ、わかんないけど、一つの女王アリからさ、わかんないけど、なんか巣作ってさ、はい、めちゃくちゃこう、なんていうの、一つの集団巣があって、その何割かは働かないでしょ。もうこれって絶対いるらしいんだよね。めっちゃ虫捕まえてきたりとか、なんか落ちたお菓子持ってきたりとか、すっげえ働くアリが一部で、あのほぼなんかこうお尻ポリポリ書いてるようなアリいるらしいからね。
そうなんだ。
そういうもんなんだろうね、きっとね。
なるほどね。
割り切ると。
な
ので、どこの会社に行っても、どこの学校に行っても落ちこぼれっていうのはいるんだろうね。
なるほど。
私はもうそう理解するようにしてるよ。だからそういう子が いても当たり前っていう感覚でいるようにしてて、
うんうんうん、
一応育てるよ。まあ半分分かってんの、自分の中でも。多分無理だろうなみたいなね。この子は多分無理だろうなって思ってるから、あんまり期待はしないんだけど、でもまあ、はい、自分の責務としてやらなくちゃいけないから、ここまでやってダメなら会社に言おうとかっていう感じに決めてるかもね。
あ、確かにそれはいいかもしれないですね。
そうで、これ以上はちょ、私はもう知らん、万歳っていう感じ。
はいはいはい。
だからやっぱ会社はアドバイスくれるよね。
うん、
こっちに部署に移動させようかとか、ちょっとじゃあこうせざるを得ないねとか、そう、やっぱりやっぱこう労働問題ってね、守られてるからね、日本ではね、ちょっとものすごいね、難しくてね、めんどくさいんだよね。
いや本当になんか
雇ってる側としてはね、
煩わしさでしかないですよね。
変なことで、変なこと言えないし、変なことできないから、
もう
会社がもうしょっぴかれるからね。
いや本当そうですよね。結局なんかこういう人とかに訴えられたら会社が悪いみたいになっちゃうじゃないですか。
そう、だからやっぱフリーランスとか業務委託とかが増えてくるのは分かるわ。会社がそいつが増やしたくなるのは分かる。
確かに、まあそうですよね。ただまあね、業務委託とかフリーランスでもよし悪しありますけど、まあそれで結果がじゃあついてくればその分お金ももらえるっていうのもあるから、
まあ一人代表みたいなもんだから
ね。選択するかみたいなのもありますよね。
そういう人の方が責任感もあるしさ、普通に社員雇うんだったら、そういう人たちでチーム作るみたいな、ことをするような会社が出てくるっていう理由は分かるなって思うかな。
うん、まあそうですよね。結局だって正社員になったことで、そのすごくメリットがあるかって言われると、なんか、まあ、個人的な意見ですけど、そうなのかなみたいな、やっぱり思っちゃいますよね。
そうだね。まあ、多分うちらの意識だと、正社だろうがフリーランスだろうが多分意識変わんないから、どっちでもいいんだよ、うちら。
確かにそれはありますよね。
そう、でも、うん、そうじゃない人たちの方が多分8割だから、
うーん、
その人たちがもう多分そういうところに多分しがみつきたいんじゃないかな。
うーん、そうですよね。
あれ、この言い方も結構角あるかな。
いや、いいんじゃないですか、これ自由なラジオなんで。
OK 気遣っちゃったよ、シャンティ出現してないか。やっぱりまあ結構私もさ、悩まされてるんでさ、人事では。
まあ、
シャンティ面接とかするから。
そうっすよね。シャンティいつもなんか悩んでますもんね。
う
ん、
そうなのよ。シャンティね、結構悩んでんのよ。割と。またこいつこんなこと言い出したとか。またこいつこんなこと言い出したとかさ。言ったもん勝ちみたいな、やっぱ世の中にもあるからさ。
いや、
やっぱ言ってこない子の方がさ、やっぱいいよね。
うん、
言ったら来たらやっぱりそれに対して答え出さなくちゃいけないからさ。
確かに。
まあ、なんちゅうんだろう。言ったもん勝ちなのよ、この世の中って。うん、
そうですね。
そう。それに屈しちゃダメ。だから、うん、ね、プーチンが、あそこ俺らのもんだぜ、イエー言って、
うん、
ああ、そうですか、はいはいなんて言ってられないじゃん。それと一緒なんです。一緒にすなって感じだ。うん。そう。
いやでも本当になんか根深いですよね。なんかでも結局この子が悩んでるのは本当に無駄な時間だと思う、うんうん、
そうなの。だから期待しちゃダメだよ、本当に期待せず、うん、ある程度のことはもちろんやってみないと分かんないし、会社にもその経緯はね、見せないといけないから、
うんうん
ね、経過、
そうですね、経過ね、
でこうこうこうでこうだからやっぱダメなんじゃないですかって、なんか、うんうん、私的にはこうこうこういう見解ですと、会社としてはどう思いますか、どう考えますかっていう、
うん
う
ん、
やっぱり交渉というか、なんて言うんだろうな、提案というかこう報告っていうものが必要で、会社にも考えさせなくちゃいけないと思うね、この件。
確かに。
だって雇ったのは会社なんだから。うん、そうそうそ
う。でも逆にこの A さんがやる気を出すためにはどんな行動が必要なんですかね。なんか意識ってなかなか変わらないけど、
そうだね。まだ
人って
若いだろう、
永遠に変わんないんですかね。やっぱ変わんないのかな。
2年目でしょこの子。
そうです
ね。だから25、6でしょ。
そうですね。20、そうですね。4、5とか、まあそんなもんですね。
ギリギリだね。変わるとしても。
いやー。あ、25以降で変わる方とか見たことあります？
あんまない。だからギリギリ。マジギリギリ。
あー、そっかそっか。
やっぱ結構形成されちゃってんじゃないかな。考え方とか。
まあ、そうですよね。なんか、まあ、ある程度、もう学生のうちに、なんとなく決まってたりしますよね。
ほ
ん
とそう思う。
18、
19で、ちょっと変なチョコは許す。で、まあ、22で大学卒業してさ、1、2年目でさ、荒波に飲まれてさ、私これ向いてないわとかさ、はい、理解やっぱできる子だったらいいんだけど、やっぱ自己評価もこの子できないんじゃないの。自己評価とか自己分析とかもさ。
確かに。
自分は何がしたくて、これには向いてて、これは向いてなくて、あと決断力が低いんじゃないかな。ふわふわしてんじゃない。
うん、そうかもしれないですね。
こんな子になんでできないのなんて言っても分かるわけないからね。
まあ確かに根本的なものが理解してなさそうだったら無理ですもんね。
そう。なので、まあ指導としては、ここまでのポテンシャルは求められるから、じゃあそこまでのポテンシャルに自分持っていくにはどうするっていう話だよね。彼女とするなら。エリコさんとするならね。でも今自分のレベルってここだよって客観してみたらって。ここ埋めていかなくちゃいけないけど、どうやって埋めればいいのかってことをやっぱ考えよっていう感じじゃない、
うんうんうん、
自分のことを理解さすのがまず先。
なるほどね。ああ、そうかもしれないですね。逆にそれができるマネジメント力をトマトレディさんが身につけられたでかいですよね。
そうだね。そうだね。
確かに、なんかちょっとゲームっぽく考えてみるのも面白いかもしれないですよね。
うん、そんな責任持たなくていいよ。だって、なんかあったらもう会社が雇ったんだから。
まあ、確かにね、この方の責任ではないですもんね、100%。
そう、この子が働かないのはね。ただうまく働かせるように、やっぱりこうするっていう、その力はめちゃくちゃやっぱり
すごいいい能力だから受けていきたいけどね。
うん、確かに確かに、うん、それはあるかもしれないですね、うん、
そう思う。
いやー、なんか根深い問題ですねこれは。
なんかさ、しかも残業せずに帰るってさ、残業しろよとは言えないけどさ。
あ、そうですよね。
この時間内に終わらせる努力はしないといけないよねって話はしないといけないよね。
うん、確かに、
うん、
うんうんうん、
そう
っすね。なんか、うん、そこら辺は今まで良かったからなんでこれからしなきゃいけないのっていう感じなんでしょうね、この A さんもね、
う
ん、
そうだね、
うん、
そうだね。
いやー難しいな、
うん、そうだな。
ちょっとね、このラジオではなかなか答えを出すことはできなかったですけど。
そうですね、う
ん、まあでもね、あんまりこう考えすぎず、やっぱりね、仕事をして、さっき言ったようにゲーム性のあるような感じで、
あと会社は自分の味方だって思ってくれるといいかも
ね。確かにそれはいいかもしれないですね。
うん、そうそうそう、
うんうん
う
ん、
そう。でもし会社がなんかわかんないけど、本当にトマトレディさんが悪いみたいな言い方をするような、
うん、
仮に上司だったとしよう、トマトレディさんの上司が、
うんうんうんうん、
そうしたらわかんないけど、私だったらセカンドオピニオンするかな。別の上司引っ張り出してくるかな。この人にこう言われたけど、うんうんうん、あなたはどう思いますかって。めんどくさい社員から。
いや、でも、そう、それがやっぱ自分を守るためには必要かもしれないですもんね。うん、
上司は選べないじゃん。うん、親選べないのと一緒で、上司も選べないの。でも、まだギリギリ上司の方がいろいろ言えば選べるじゃん。
うん、
やっぱある程度主張は必要だよね。合わない人ももちろんいるから仕方がない。
確かに、うんうんうん、
人間だもの。
そうですね、うんうんうん、
そう、
いや、そうそうそう、なるほど。いや、深いな。
深いね。
はい、
うまくやろ、出たハッシュタグ。
そうですね、うまくやろ、 そうですね。はい、じゃあトマトレディさん、ちょっと頑張ってください。
頑張ってね、はい、気持ちはわかるよ。
うん、確かに。はい、じゃあ、このような形でお便りを募集しております。概要欄にお便りはこちらといったリンクを貼っておりますので、そちらのリンクから些細なお悩みでも構いませんので、はい、お送りいただけると幸いです。
はい、幸いです。
ということで本日はここまでです。また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。